2000万。
なんでしょう。2000万は。
僕の年収ですね。
本当。
今日はこの後銀座で、エカテリーナさんの好きなものを何でも買ってあげますけど。
え？
ってそんなわけないじゃないですか。ねえ。
そうと
まあ。
思いました。なんかどこかしたらしくないじゃ
で
ない
すよね。まあ、この2000万っていう数字。この数字にまつわる、すっごくびっくりするようなお話を、この後お送りします。世の中はお金じゃない。ということで、それでは行ってみましょう。マイス、東京。日本に住む外国人たちが本音で語るこのコーナー、喋れば東京です。東京に住む外国人たちに毎週テーマに沿って彼らの意見や本音をぶつけていただくこのコーナー。今週のテーマは、フードバンクです。ゲストをご紹介します。アメリカのご出身で日本で10年間フードバンク活動に携わってきました、セカンドハーベストジャパン理事長のチャールズ・マクジルソンさんです。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いし
し
ま
ます
。
す。チャールズさんなんですけど、まあ、ここで軽く私の方から紹介させていただくと、1984年に初めて来日しました。で、その後、1991年に再び来日して今に至ってます。で、活動としては、来日してからは山谷でのホームレス支援活動などを経て、2000年に日本初のフードバンクを創設しました。で、今年で活動10周年を迎えたということなんですけれども、ところで、まあ、フードバンクっていうのはなかなか我々日本人にとっては聞き慣れない言葉、聞いたことありますか？
ないです。
ないですよね。ところで、このだからフードバンクっていうのはこれ何なんでしょうか？
何でしょうかですね。
そうなんですよ。
今までですね、やっぱり既存品ですね、食品は流さない食品が、捨ててしまいましたんですけどもね、フードバンクが、マッチングシステムで、余ってる食品が、受ける側はマッチングして再分配します。
それはあれですか、まあ、既製品ということで、あくまで安全な食べ物なわけですね。
安全な食べ物。
でも、
まあ、普通にお客様が買ってくれないっていうことですね。だからメーカーさんの方、また店の方困ってます。今までね、廃棄してしまいましたんですけども、まあ、今後ね、フードバンク安全に、寄付して、まあ、フードバンクが再分配します。
例えばさっきそれちょっと私がちょっとだけちらっと言わせていただきゃいただいた、そのラベルがに傷がついたとか。
まあ、それそうあるし、また賞味期限違いし、また、まあ、納品期限も過ぎて、客様が買ってくれないってこともあります。いろんなことありますね。
いろんな理由があって売れないということで、それをそういった余ってしまった食べ物、普通は、
また食べ物というと、みんな大体イメージはお弁当、サンドイッチ、ハンバーガー、そういうものではなくですね、缶詰とかお米とか味噌とか、冷凍品とチルも、ね、結構物余ってます
冷
ね。
凍品とかも。
日本で毎年ね、500万トン、900万トンの間に食品ロスあります。無理に捨ててしまいます。
500万トンもってことですか？
信じられない。
全世界中の援助総量は650万トン。
つまりそれは援助してる、全世界で例えば発展途上国とかに援助してるってことでしょうか？それが650万トン。
全世界中ですね。
全世界中。
日本のみで500万トン
捨ててる。
と、900万トンの間に捨ててしまいますね。食品ロス。
食品が500万トン。すごいです
ショ
ね。
クですね。
ショックですよね。
まあ、日本は大体ですね、3分の1食べ物を無理に捨ててしまいます。
3分、
3分の1。
3分の1というと、それが500万ってことですか？
いや、ごめんなさい。いや、そうそうそうそう。日本の自給率はね、何パーセントと思う？
自給率は、まあ、聞いたことがあるが40%。
そうです、40%
ですよね。
それなのに大体33%食べ物で国内で無理に捨ててしまいます。なんかちょっと矛盾ではないですか
ね。そうです よね。
そうすると、フードバンクの役割で、いや、そのものがもったいないではなくですね、いや、もったいないからありがとうという活動をやっております。
すごく優しい方です
ね。そうですよね。で、それで、まあ、そういった形で困ってる人たちに買い物を、
そうですね、
ことなんですけど、さて、ここでその2000万っていう数字を一番最初に言いました。これ決して私の給料じゃないんですよって、まあ、それは分かってると思うんですけど、これは何の数字でしょう？2000万。
え、日本の貧困率は 15%、 つまり大体2000万人が貧困線に下に生活しております。
つまり、まあ、簡単なことで言うと貧しい人が 15% もいる。
そうですね、貧しい人っていう一つの言い方なんですけども、
はいはいはい、そうですね、まあ、この定義としてはあれですよね、その全世帯の収入、まあ、その日本の平均年収の半分以下、
はい、
だから数字にすると230とかって230万ぐらい
って言ったっけね。そうですね、まあ、世帯でね、
世帯、
はい、
つまり家族で、
はい、家族で
230万円以下の年収、はい、だから月収にするともう20万を切る形ですね、
うん、まあ、18万で19万っていうかですね、
それで家族を養っていけるのかって 話なんですけども、はいはい、で実際そういう人が2000万人もいるっていう。
そうですね、
はい、
だって6割はね母子家庭。
ああ、母子家庭、そっか、はい、どうです？
普通は私の目から見るとそんなの見えなかったですね。
ですよね、
全然
私も知らなかったですね、
うん、
日本って多分だから全世界的に見てもお金持ちの国じゃないかって思われがち。
そうですね、このイメージ強い、うん、
だ僕たちも知らなかったわけです、そういうことって、
はい、
うん、これは知らされてなかったのかなって気がするんですけどね、うん、うん、でなんかもっとショックの話っていうのは結構その、まあ、先進国の中ではかなり貧乏な国っていうか、簡単な言い方ですよね。
いや、あの貧乏な国っていうかですね、いろんな計算仕方ありますが、例えばです、ね、日本は、ね、治安高いし、
はい、
安全っていうかですね、はい、やっぱりあのそれも大したものだと思いますね、ね、
はいはいはい、
大切なものだと思いますがね、はいはい、うん、ただしやっぱり日本ではねまだまだね、あの全世界という優先な国だけで貧困率に対して4位って、
うん、
4番目、
これは
日本です。
日本ですね、はい、OECD、はい
はい、
まあ、OECD 加盟国ってことは、まあ、ぶっちゃけ先進国と言ってもいいんでしょうけど、
はい、
先進国の中で4位、4番目に
4番目
貧困であると、
はい、
これも知らなかったですよね、
うん、大体知らなかったっていうから、ね、またそれよりも、はい、みんな大体貧困、日本で貧困といえばですね、はい、主にね、なんていうね、あのホームスイメージ出てきますね、炊き出しというから、
はい、
ね、発見村というかですね、
はいはいはい、
そうでもない、
はい、
まあ、主に、ね、99.9% の人が貧困生活者がホームスではない、
はい、
ちゃんとアパートとかどこで生活して、
はい、あ
の頑張っております。
はい、そういう人たちなのにってことですよね、
うん、そのなのに、
はい、でそういう人たちにその例えば捨てられてる運命にある捨てられる運命にある食べ物をそういった 99.9% の人、
うん、
にその明日の食べ物にも困ってるっていう人たち、
そうですね、はい、
配るというのが、
はい、
まあ、ぶっちゃけそのチャールさんの今の活動ってことですね、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとここでちょっと一息入れたいところなんですけどね、で、ちょっと曲を入れます、ワールドカップ始まります。はい、曲をお聴きいただきました。さて、しゃべりよ東京後半なんですけど、そもそもチャールさんはどうしてその日本初のフードバンクを作るに至ったのかっていうことをちょっとお聞かせいただけますでしょうかね。はい、
はい、あの2000年であの何人かね炊き出しの代表者が、まあ、集まってて、
はい、
もし私たちね今日、まあ、力を合わせればですね、あの材料集まり方法あるではないかというきっかけで始まりました。
はい、
まあ、2年経っててやっぱり本格的フードバンク作ろうって決定して、はい、2002年であの法人になってきました。
あ、はいはいはい、うん、なるほど。でもそのさっきおっしゃったその炊き出し活動で その代表者が集まってっていうことだったんですけど、はい、それはじゃあチャールさんはそれまで炊き出しを主にされてたっていうことでしょうか。
そうですね、はいはいはい、当時はね、
はいはい、それは主にどちらでされてましたか。
あ、こっちで三屋の周辺。
三屋ですか。
はい、
三屋、三屋というとね、三屋ってご存知ですか。
うん、知りません。
あの三屋っていうのは実はその割とここから近いですね。ここから台東区の浅草の近くというか、なんというか南千住のあたりですよね。
南千住、駅は南千住。
そうですよね、駅は南千住、はい、
また勉強になりました、
うん、ただね最近これ余談ですけど外国人のバックパッカーが非常に多いんですよね。
そうですね。
安いから宿が2500円とかで、はい、まあ、そんなところなんですけど昔の三屋はすごい違ってたわけですよね。
全然違いました。
どんな
私が91年ね初めてサインに来た時にバブル発火ばっかりしてなんていうね仕事ねだんだん少なくなってきましたんですけれども、はい、サインにもともと、まあ、日本語で寄せ場
寄せ場、
はい、寄せ場っていうかですね、はい、種近くでみんな、まあ、生活して、毎朝4時頃、まあ、路上に出て手配師に声かけて、はい仕事を紹介されて現場に働いてきましたですね、はいまあ、短い期間なんですけどもね、はい、労働者で、はいまあ、仕事なければですねお金なければですねやっぱり路上生活してまた仕事探してやっておりますね、
うんはいうん、そこでその三屋でそのどうして例えば素朴な疑問としてね、アメリカ人の方がいきなり三屋にってことでしょうか、
うん、私が今回、ね、来日する前に上智、まあ、大学に、はい、勉強する予定があったんですけども、はい、ちょっと神父さんにある神父さんに手紙出してもしできればねもし修道院に生活したいって、うんまあ、当時は、ね、神父さんとかなんかね、になろうと思ったんですけども、はいはいまあ、日本に着いたからね、神父さんが紹介されましたある場所はですね、はい、ただし、ね、条件になります、はい、って言われた。まずスラムのところ、
スラム、
まあ、スラムって言ってたんですけどもスラムではないんですよ、はい、またもう一つでね、インド人とフィリピン人とともに生活をしなきゃいけないってことですね、はい、なんでインド人とフィリピン人いるのかって面白いなと思ったんですけどもね、
はいはい、
まあ、おしゃれな3人に着いたらね、あ、はい、結構楽しかったっていうか、味があるところ、
味があるところ
はい、
それは何でしょうね、
どの味あるでしょうか
どの味
でしょうね。
いや、結構サンヤではですね、あんまり建前と本音はあんまりないっていうことですね。
ああ、日本人特有ですね、その本音と建前が本音があるのね、
まあ、悪い意味ではないですよ、
悪い意味ではない、でもそのそれがないってことです
か、ない、
三夜でも、
まあ、ないっていうかですね、なんか違うっていうことですね、うん、
じゃあそれすごく気に入った、居心地が良かった、
まあ気になってて、やっぱりこれからちょっとしばらく生活したいかなというふうに考えてきましたですね、はい、
なるほどね。それでそこでじゃあいろいろ炊き出しをずっとされてきた、
はい、
ということですね、はい、でそれが、まあ、来日されてからですよ、それは。
そうですね、91年からね、はい、
ちょっと一度ね、イカテリさん、三谷とこちょっと行ってみましょう。割と近くですよ、日比谷線でそこから行けますよ。
本当じゃあ今日
終わったら行きます、早速涙橋、まあ、
なんて行きましょう
涙橋行くかって、まあ、でもそんなも面白半分で行っちゃいけますね、
はい、
ちゃんとした活動されてまいりました、うん、ですね。でそれで、まあ、さっき言ったその2000年に、まあ、そういった形でいろんな活動されてた、炊き出しの活動された方を一緒にその食べ物を集めやすくするために、
そうですね、自分のそれぞれ自分の団体のために、はい、集まれ方法あるではないかという、はい、まあ、きっかけで始まりました、
はい、
はい、
ですね、はい、まあ、それがそれでもう10年、この前10年、
もう10年、
10年迎えましたね、この前ね、はい、はい、いや、おめでとうございますって感じで、
で、おめでとう、
はい、まあ、ただまだこれからも続いていくってことなんですけど、さあこれからのフードバンクというのはじゃあどうなっていくのかっていうことは、残念ながら今日は終わりに近づいてきています、はい、なので、まあ、もう一回そうですね、まあ、フードバンクのこれからの活動を振り返りながら、振り返りつつ、これからのフードバンクっていうことをちょっと、お聞きしたいなと思っておりますので、来週もどうぞお聞き逃しなく、チャールさん、興味深いお話をお聞かせいただきまして、どうもありがとうございました。
どうもありがとう、
ありがとうございました。Radio